の絵本部がお送りする幸福への出発。毎週日曜日のこの時間は、皆様の限りない繁栄と健康を祈りながら、成長の絵本部講師によるお話をお送り申し上げております。
おはようございます。私は成長の絵本部講師の小池清明です。第3回目の本日は、成長の絵創始者谷口正治初代総裁の著書、新版生活の知恵365章をテキストに、愛を実践する人になろうというテーマでお話をさせていただきます。さて、私たちは家庭で、職場で、そして自分の生活している地域で、多くの人とつながりを持ちながら生活していますね。私は一人で生きていけるよ、という人はいるでしょうか。たとえあまり人と接しないで生活していると思っている人も、実は多くの人に助けられて生きていると思います。私は大学生の頃、地元のボランティア協会のメンバーとして活動したことがあります。福祉施設が運営しているお菓子屋さんのイベントのお手伝いに行ったり、ある時は知的障害を持つ小学生のお母様からの依頼で、週2日、小学生のお子様と一緒に路線バスに乗って、学校の門の前まで送り届けるという仕事もありました。ご高齢の方と一緒に銭湯に入って、背中を流すというボランティアをやったこともあります。ボランティアの意味は、自発的に社会事業活動へ参加する人のことを言います。その語源は、自由意志を意味するラテン語、ボランタスから、喜びや精神を意味するフランス語、ボランテが生まれ、英語のボランティアとなったそうです。私の携わったボランティア活動は、主に22、3歳の頃が多いのですが、何か自分が役に立ちたい、喜ばれたいという思いで始めたことを思い出します。人は皆、誰かの役に立ちたいと思っていると思います。皆さんはいかがでしょうか。認められたい、愛されたい、役に立ちたい、そのような思いが満たされたときに、私たちは生きている喜びを味わうことができるのではないでしょうか。愛を実践してこそ喜びがあるということですね。テキストの194ページから引用します。あなたが生きているということは、神が、そしてこの世界が、そして人類があなたの貢献を何事か希望している証拠である。したがって、あなたの方から言えば、あなたが生きている限りは、神に対して、そしてこの世界に対して、人類に対して、何かを貢献しなければならないのである。あなたが何事かをするとき、この仕事は神のため、世界のため、人類のためと思って、この仕事をさせていただきますことを感謝いたします。と念じてすれば、疲れることも少なく、生きがいが感じられ、精神も体も一層健やかになるのである。実際人間は、実相においては、神と一体であり、全人類と一体であり、その実相から無限の力が流れ行ってくるのであるけれども、力が不足するのは、その一体なる実相を自覚せず、自分だけでことを運ぼうとするからである。引用を終わります。今引用しました人間の実相という言葉の意味は、成長の絵では、人間の本当の姿は完全円満で、どこにも悪いものがない、善なる存在であるということです。さて、皆さんは、地域通貨というシステムをご存知でしょうか。現実的に日常生活で、使用するお金ではなく、サービスそのものに価値を置いて、独自の通貨を メンバーと交換し合うことです。成長の絵では、ニコという地域通貨を国際本部で働く職員間と家族の間で流通しています。ニコはメンバーの間で善意のサービスを提供した際の対価として支払われるものです。導入の目的は、職員が持つ知恵や技術、経験などを認め合い、善意や感謝を互いに引き出し合うことです。参加者は自分のできること、してほしいことを、インターネットの SNS、Facebook などで表明し、何らかのサービスを受けた場合は、その対価として木製コイン2個を相手に渡します。例えば私の場合でしたら、1年に1度薪ストーブの掃除をする際に、一人では作業に時間がかかるので、近所の人に一緒にやっていただくことがあり、そのような時に感謝の気持ちを地域通貨の2個でお渡しします。職員の間でも、小さな子供を家に残して、夜遅くまで外出しなければならない用事が発生した時に、子供の話し相手をしながら留守番をしてもらうとか、高齢のお母様を家に残して長期出張に行っている期間、家の薪ストーブをつけてもらうとか、また車の運転免許を持たない人が買い物に連れて行ってもらいたいとか、プラスドライバーを貸してほしい、子供のおもちゃを修理してほしいとか、どの依頼もネット上に書き込まれて、集団の中の誰かが、私がやります、とネット上で答えるという仕組みになっています。2個の導入により、互いの能力や特徴が引き出され、メンバー同士が助け合う、温かい人間関係が作られつつあります。困ったことがあったら、隣近所の者同士が助け合うということが、日本でも昔から人々の中に根付いていたと思うのです。例えば、近所から醤油を借りる。親が留守にしている間、子供を近所の家で待たせてもらうだろうという協力はよくあったと思うのです。ところが現代は便利な世の中になり、夜に醤油が必要になれば、近所のコンビニエンスストアに行けば間に合うというように、ライフスタイルと人々の価値観の変化に伴い、人と人との付き合いが減ってきているのが現状ではないでしょうか。しかし、日常生活の中で、皆誰かしらの役に立ちたいという思いを、うちに秘めていると思うのです。そのような人の持っている愛念、能力と、助けを必要としている人と、ちょっとした遊び心を持ってつないでくれる。それが地域通貨であり、現代的な愛の実践方法の一つだと思います。テキストの77ページを引用します。神は無限の愛であるから、あなたにも神の無限の愛が宿っているのである。愛は磁石的力である。その無限の愛をあなたが実行に移すとき、すなわち愛を実践するとき、あなたの内なる愛の磁石的力が活性化して、あなたの周囲にあなたにとって必要なものを何でも引き寄せてくれるのである。愛するものは愛されるのである。与えるものは与えられるのである。愛が健康の源泉でもあれば、繁栄の権利でもある。引用を終わります。私は一昨年、長女が中学3年生の時に、突然中学校の PTA の本部役員の推薦を受けたのです。これまで学校役員などやったことがなかったので、大変緊張しました。私は副会長を受け、PTA の広報誌の担当となりました。時々 PTA 会長の代行として、生徒や先生の前で挨拶をすることもあり、また、広報誌の記事作成のため、時々学校に集まり、編集会議を開き、学校の先生や地域の方を取材し、パソコンが得意な方に、紙面デザインを依頼して とやっているうちに、あっという間に1年が過ぎ、無事に任務を終えることができました。この活動を通じて、学校の先生や他の保護者ともつながりができて、子供の卒業式の日、数名の父親と担任の先生と子供の教育についてじっくり食事をしながら話し合う機会に恵まれるなど、大変貴重な体験をしました。また、私は前から米作りをしたいと思っていたのですが、その時に PTA 会長であった人に話をしたら、地元の有志で無農薬の田んぼで米作りをしていますので、小池さんもいかがですか?とお誘いを受けました。そのため PTA 役員を退いた後も、田んぼの仲間として1ヶ月に1回は集まるようになり、年末はみんなで餅つきをしたり、食事会をしたりと、交友関係が広がりました。PTA の仕事を受けて、学校の役に立てただけではなく、友達ができて米作りもできるという、予想もしていなかった見返りがありました。この話から、私はわらしべ長者の話を思い出しました。昔、ある一人の貧乏な男がいた。貧乏から何とかして逃れようと観音様に願いをかけたところ、はじめに触ったものを大事に持って旅に出なさい、とのお告げをもらった。男は観音堂から出たところで、石につまずいて転び、偶然一本のわらしべに手が触れるのです。男はお告げ通り、そのわらしべを手に持って道を進んでいった。ところが彼の顔の周りを大きなアブが飛び回り、煩わしくて仕方がない。そこで男はアブを捕まえると、わらしべの先に結びつけてやった。すると傍らで大泣きしていた男の子が、アブが結びつけられたわらしべを面白がり、欲しいと言ってくる。大泣きに手を焼いていた男の子の母親から、みかんと交換してくれませんか?とお願いされたので、わらしべを男の子に譲り、代わりにみかんを受け取った。さらに歩くと、喉の渇きに苦しんでいる商人がいた。彼は男が持っていたみかんを欲しがっていたので、みかんをあげたところ、持っていた上等な反物を交換品として受け取るのです。一本のわらしべが上等な反物に変わり、最後には屋敷を持つようになるというお話です。今自分に与えられている環境に感謝すること、そしてその中で愛を実践することが自分のためにもなるのですね。さて、格差社会という言葉ができてしまうほど、日本でも貧富の差が広がってきており、国の統計では6人に1人が貧困で、ご飯を満足に食べることができない子どもたちが増えているというのです。小学校や中学校でも学校の先生が子どもの洋服のほころびを見て気づいたり、ご飯を満足に食べていない子どもが休み時間に、先生お腹すいた、なんか食べるものない?という子供が職員室を訪れて、先生が手元にあったお茶菓子を子供に渡したというお話が現実にはあるというのです。ご存知の方もおられると思いますが、全国では子供食堂という取り組みが始まっています。成長の家でも山梨県北杜市で長坂子供食堂を開設し、母子家庭や共働き世代の中で一人で食事をしたり、コンビニ弁当などで済ませている子どもたちのために、毎月1回、第3日曜日の正午から午後1時半まで開設し、ランチを無料で提供することにしています。貧困家庭の当事者である親側からしたら、そのようなことが恥ずかしいと思われる方がおられるかもしれませんが、子どもの食を支援していく場を設けることは、社会的にも必要なことだと思います。フードバンク活動も全世界で行われていますね。品質には問題がないのに、廃棄される食品を集め、 食事に困っている人に届ける活動です。スーパーなどで賞味期限切れや売れ残り品がたくさん廃棄される一方で、飢えて困っている人たちがいる。大変な矛盾をはらむ現代社会ですが、なんとか助け合って生きていくことができればと思います。次世代を担う子どもたちが、皆笑顔で楽しく食事をすることができる社会。私はこのような社会を築いていきたいと思っています。皆様はいかがですか？これも社会で私たちが愛を実践することができる行動の一つなのではないかと思います。本日のテキストではありませんが、谷口淳子、成長の家白鳩会総裁の著書である、突然の恋の192ページから引用します。人生の目的が何かといえば、それは愛を表現すること、人のためになることである。人のためになる行為というのは、心に余裕のある人や、特別に愛深い人が行うものだと思う人がいるかもしれない。しかし本当は、誰もが心の底で自分以外の人に対して何か役立つことをしたいと思っている。そしてそれができたとき、人間は幸福を感じ、生きがいを感じるのである。引用を終わります。日常生活の中で、人のために何かするということを大変なことのように思う人もいるかもしれませんが、人と顔を合わせたら、笑顔で挨拶をするとか、乗り物の中で重い荷物を持っているお年寄りをさりげなく手助けするなどの小さな人助けは、相手のために行っている行為のように見えていますが、自分の心が嬉しく満たされた気持ちになりますね。そのような小さな愛の行為が私たちの人生を生きがいあるものにしてくれると思うのです。本日は時間が回りましたので、これで終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。
ただいまの話は、あなたをより豊かで充実した人生へとご案内していくでしょう。それでは、成長の絵本部がお送りした幸福への出発の時間を終わります。